ハライチの岩井ゆうきです。
サービューです。
毎週木曜深夜0時から放送されているハライチのアフタートークです。
うざし
ょーした
山崎実業さんがね、はい、帰ってきてくれまして、
うん、ね、嬉しいよね、
はい、
この2回目って嬉しいよね。
嬉しいね、
リピートしてくれるっていうの
は、ね、本当ね、
うん、
で来週からまたこれねコーナー、
はい、
はい、
ね、
赤坂ターン死者、
これ本当にいいやつ出してほしいな。
前回はなんかあんまりこうそこまでね、まあさすがにね商品化まではね、あったんでしたっけ、いいのもあんまりなかったんでしたっけ、
結局なかったんだ。
まあそうそう、あちょっとこう大喜利っぽくなっちゃったんか。
それなっちゃうとね、
でもそれは出ないよな、それはなかなか。すごいよな、そうか、だからもう出すぞで山崎実業の人も出してるわけでしょ、もちろん。
いや、そりゃそうでしょ、
仕事でね、こう、うん、すごいよね、
すごいよね、
うん、
うん、いやー、そうね、なんかありましたっけ。
え、
今日は、うん、
それと、そうね、
何の話したんだっけな今日は。
龍も、まあ、ちょっとコーナー化するのか、
うん、
分かりませんが、
うん、そうね、
来てましたね、龍も来てたし、
うん、
あチェルシーケミストリーのねチェルシーも
何してんだろうなケミストリーって。
いや今だってあれまたでもやっなんだっけね、それぞれずっとソロでやられたりとかして、
うん、
でまたなんかちょっと前にまたなんか復活したりしてなかったっけかな、
うん、あそうなんだ、
ずっと変わんないね、依然歌う、うん、めちゃくちゃうまいみたいなね、
なるほどね、
お二方とも、
うん、
あんなも2001年とかでしょデビュー、
あそう、
もうドンピシャもドンピシャ
とね、俺ら
中学1年2年ぐらいで、
うん、
もうめっちゃ歌ってたしな、カラオケでも
歌ってたね、
うん、朝やんですよね朝やんだよ、
あそうなんだ、俺朝やんとか見てなかったな。どこの番組だったのあれ。
テレ東よ。
あそうなんだ、
それでも浅草橋ヤング用品で、
俺本当にテレビ番組見てなかったかもな。
いやでもモームスとか見てたの、平家道を
うん、
のでしたもんね、平家道夫さんのこのソロ女性アーティストのオーディションで
見たことない、
余ったメンバーでできたのがモームスとか、
うん、見たことなかったね。
朝やんナイナイさんと中山
美里
さん、
へ
え、MC でみたいな、
そう
そうそう、
知らなかったな。
えモームスでしょ、その後も、うん、もうずっと
そうですね、あれもそう、
え、ケミストリー、
サムシングウェルスも、
サムシングウェルス電波でどう考え
た、それ電波少年、
電波とかライハとかその辺で電波少年でしょ、そりゃ
それも見てなかったんだよね、
見てない結局、うん、
電波少年も
サムシングウェルス、
うん、
あね曲なんか共同生活してね曲作って
、うん、あそうなんだ、
そういうやつだよ、
うーん、
でなどういうルールだったっけかな、なんか作って、
うん、
それ延々なんか発信し続けてかなんか、
あそうですか、
そうそうそう、
へえー、はあ全然見てなかったわ、
だからまあハロープロ系、まあ、朝やんはでもそんなもん、朝やんから出てきたっていうのは、まあ、鈴木亜美、
あそうなんだ、
うん、鈴木亜美、
へー、
アミーゴ
好きだねお前は、本当にテレビが、まあ、なんか本当すごいよね、
結局そうだ、
ポカポカにさ、昼のポカポカにゲストで来るさ人、
はい、
なんでそんな知ってんのお前
でもそれ有名な人しか来ないもんだって、
いやそのだってアスリートとかも知ってんじゃん、
アスリートはだってそんななんかわかるわ、スポーツニュースとか見てたら、だって
今日の方さ、
うん、今日はだ 鳥谷選手ね、元阪神ロッテの鳥谷さんと格闘家ね、タケル
さん。いやその鳥谷選手別にさ、
うん、
俺別に野球好きじゃないじゃん。
野球別にその、うん、そこまで好きってわけじゃない。
なんで知ってんの？
だそれ WBC とかさ、その日本代表とかね、
うん、
あとまあ阪神のやっぱそういう何試合連続出場とかさ、
うん、
そういうのはスポーツニュースでこう、
え、なんでそれが入ってくんの？なんかそのそのなんていうの、うん、ついてたとしてもテレビが、
うんうん、だそれはやっぱちょっとこう、他の人よりはスポーツ好きというのでぐっと前のめりで見てるから覚えてんじゃない？まあ鳥谷選手だってね、本当にすごい、
あ、そうですか、
うん、選手だったから、
だからよく知ってんなって、なんか、
うん、
本当に世代じゃないさ芸能人知ってんじゃん
まだそれやっぱテレビ好きだからそうじゃない、そりゃとか、かなり行き街道旅で会ってるか、
まあそういうこと
か、うん、
うーん、
旅番組でだね、して全く知らないもんな岩井は。
全く知らない、
うん、
全く知らないで、あのポイポイトークって言ってこの人が何々っぽいっていうのを、うん、全く知らない状態で俺出したりしてるからね。
そうね、
うん、
それでもまあまあね、
うん、
その状態でもできるのがポイポイトークの
そうそう
すごいとこなんだけどね、
そう
そうそう、システムとして、
あれ大変だよ毎日さゲストトークってなってさ、
うん、
本当にちゃんと下調べする番組だったら、
そうそうそう、
うん、
この作品の時はとかね、なっちゃった
ら
ね、
俺も本当にそのなんていうの、知識の土壌がなさすぎてさ、
うん、
パンクすると思う本当に
、ま、特にまだ岩井は、うん、特に知らないからね、
うん、
本当に
そう
そういう芸能情報とか、
うん、
そうだから本当に徹子さんぐらいさ、
うん、
調べなきゃとか、
そうそうそう、
だったら大変だよね。
大変だよあれはもう。
うん、
すごいよね。
それ画期的だね、ポイポイトーク。
ポイポイトーク画期的だな。
とかタモリさんも全然知らない状態でやってたもんね。
う
ん、
まあそうだね。
まあね。タモリさんぐらいになればさ、許されるけどさ、
うん、
それダメだもんね。俺らがもしそういうさ、うスタイルのトークだったら、うん、普通に失礼になっちゃうしね。
うん、神田さんも知らないからね、う
ん、神田さんもまあね、
うん、
この偏ってはいる、
そうそうそう、
ね、まあでも歌舞伎好きで歌舞伎の方には強かったりとか、
うん
うん、
俺が強い層は来ないんだよ ね、
うん、まあそうね、サブカルは
ね、うん、
だからスノーマン佐久間くん来た時とか、
うん、
アニメの話で盛り上がるとかね、
とかそういうことになってきちゃうよね、うん、
そうだね、声優の方来た時とか、テレビを
見てこなかったっていうことなのかもしれないね。
うん、そうだね。
うん、
あ、
はい、
やりますか。
なんすか。
思い出巡りツアー稼ぎ。
ちょっとやりましょうか。
はい。
これ本当にいいの出してほしいのよ。
思い出巡りツアー。
うん、
これはいつ先週の本編でもやってたね。
うん、
主人公過去と現代を行き来できる思い出巡り機。
うん、
を使っていろいろな稼ぎ方をするオムニバス形式の漫画だったらいけるんじゃないかと先週なったんだ、
うん、はいはい、
で先週のアフタートークで興味のある出版社の方いたら連絡待ってます、
うん、
と呼びかけたこともあり、はい、アフタートークで育てていこうということになったみたいです。どうやら
それはもうさ育てないも同然じゃん
墓場じゃないかアフタートーク
そんなんもう本気出してないじゃん。
いやいや逆にアフタートークぐらいで、
うん、
こうねえ、まあその本編よりはもしかしたら減ってるかもしれない、聞いてる人も そぐらいぐらいのところで育ててったら、
うん、
よりこうね衝撃的なんじゃない。
何が
バーンと面白かったらそれが
なんで
うわ出てき何これ、
うん、
ってね世間も。
いや世間に届かないってことやってんじゃん。だって
だからそれでいいものができたらね、
うん、
漫画でさ、
うん、
でそれでいきなり誰も知らないとこでいきなり発表したらさ、
うん、
うわなんだこれって
ならないよ。 ほとんどのものが
なるかもしれないんでやっていきます
だって、その
リスナーにも協力していただきエピソードを増やすという。
サンデーとさ、
はい、
サンデーウェブリだったらサンデーで連載したいだろ。
いいえ
本誌で連載してた方がいいだろ、そりゃ。
稼ぎ方の他にも、
うん、
漫画のそのキーアイテムですかね、思い出巡り機、
はい、
まあ、タイムマシンというかね、
うん、
思い出巡り機を使ったこういろいろ話があってもいい、
ええ、
いろんな使い方でね、
そうですね。
でこれをつなぎ合わせて番組初の漫画を生み出そうじゃないかというプロジェクトですね、うん、はい、
うん、
これメール
行こうよ、
メールメール来てます東京都ラジオネーム春。僕は思い出巡りツアーで過去の芸人さんのネタを見ます、
うん、
これまで芽が出ないまま解散したが実はめちゃくちゃ面白い、
うん、
当時は評価されなかったが令和の目線で見ると面白いという芸人がたくさんいたはずです、
うん、
特に SNS のなかった時代は情報をもとして残ることですか、
うん、
情報をもとして
過去戻って書き直せよ
特に SNS のなかった時代は情報もこう残ることも少ないので、
うん、
本当に知られず消えていった面白いネタが多数眠っているはずなのです、
うん、
なので僕は過去に行ったらめちゃくちゃ劇場に通っていいネタを見つけては覚えておくということを繰り返します、
うんうん、
そして記憶を保持して現在に戻った後、うん、M1 にエントリー、過去で拾ってきた最高のネタを使ってアマチュア初の完全優勝を達成し1000万円を勝ち取りたいです。
うん、無理だな。
まあなかなか難しいね
うん、
これ難しいけどね、まあね。でもこういうストーリーの一つとしてはまあね、あっても、
なんかさ、
うん、
本当になんていうの、うん、漫画家が描いたお笑いの話って感じする。
うん
うん、
でもまあそうね、
うん、
ありそうな感じがする ね。で現代戻ってきて、それでエントリーして出て、そしたらその当時やってたコンビの人が今、うん、作家でね、
うん、
審査員で座っててこのネタみたいなね、うん、ありそう。
なんかさあ、
うん、
お笑い以外の人が書いたお笑いの話ってさ、
うん、
なんかそのどう考えてもこういうやつ売れないだろうなってやつが売れたりしてるよねこのタイプのやつは売れないんだよなっていうのはさ、俺たちの肌感でわかるじゃん、
コンビとか芸人がね、
うん、
が売れてるっていう
だし、
うん、
なんかこう理論的にさ、
うん、
読者に分からせるためとか視聴者に分からせるためにさ、ここがこういうやつは優れてるからみたいなこと言ってるけど、うん、理論じゃないんだよなっていう、なんかそのさもうちょっと奥にあるよね、
うんうんうん
うん、上辺のなんか
それまあなかなか芸人経験してないからね、
うん、
そこまではなかなか難し
いんだよね、これやっちゃうんだとかいうことやったりしてるよね、なんかね、
うんうん、すごい引いて見てるじ
ゃん、なんか本当に思うね、なんか、さあ、すごいなんていうの、キャラクター人気を出すためにおしゃれにさせてるけど、うん、こんな服装のやつが売れるわけねえだろって思うね、うん、
本来関係ないはずなんだけどな、
だからお笑いのさ、
うん、
作品ってヒットしないんだよね、
なかなかね、
うん、
もう一個、北海道ラジオネーム北風と太陽 VS エアコン、うん、稼げる思い出巡りツアーの方法ですが、うん、死者からの手紙を届けるのはどうでしょうか。
死者から、
まず現代で死者と連絡を取りたい人を探します。その人から死んでしまった人に聞きたいこと、伝えたいこと、今困っていることなどを聞き取ります、
うん、
そして聞きたい相手が生きている時代までタイムスリップし、その内容を伝え、お返事をもらいます。そこからそのお返事の内容を頑張って記憶します。そのまま現代に戻り、記憶した内容を手紙に残して依頼者に渡します、
うん、
依頼者は一生話すことができないと思っていた相手からのメッセージに涙、これでお金をもらうのはなんか違うなと主人公が思った場合、お金は稼げないかもしれませんが、うん、漫画の中にこんな一話があってもいいんじゃないでしょうか。
そうね、どう説明するかだよな、過去の人の人にな、
そうね、
うん、
未来で死んでてとかはな、
うん、
難しいしね、
そうそうそう、
これまあ高校になってくると思い出巡りツアーなんだよね、
うん、
この人自分で行けばってなっちゃうねこの辺の全部、
あ
このいい話系はなんかね、
だからそのさ、思い出巡り確かにな、
うん、
思い出巡り機っていうものが、
うん、
一応、
うん、
流通してるっていう世界だもんね。
俺そうだよね。どれぐらいの感覚で流通してるのかとかはちょっとまだ、
うん、分かんないけど生かし、だから生
か
してあげればって思っちゃうね。
あった方がね、
うん、
そりゃね、
うん、
確かにね。
そうそうそう、
うん、だな、うん、高いのかな、まだ。でもそういうことじゃないのか。
あ、
主人公はめっちゃ言ってるもんね。
確かにね、
うん、
だからそれ使えるかもな。そのなんか今現在死んでしまってる人、
うん、
でちょっと前まで生きてた人に会いに行って何かをするっていうのはあるかもね、う
ん、それは膨らむよね、
うん、
でなんか実は殺されてたみたいなね、
あが
分かって、
サスペンス的
になってるってこと。そっちもいけるよね、
う
ん、
そうかそうか、うん、な
そうね、
確かにな。あ、記憶が、
は
あ、自分はその記憶が飛んでただけで、
はあ、
殺してたってパターンもあるかも。
この聞いてきた人がね、
うん、
依頼者がね、
そう、
うわあ、あるな、
うん、
依頼者が実は犯人っていうパターンね。
うん、
ああ怖い ね。
それはね。
ああ。
うん。そう。
でもなんかそれは暴かれないように、
うん、
この犯人も一緒に過去に来て、
うん、
ね、
うん。
過去でも主人公殺されそうになっちゃうとかなんかね。そっちの、いや、そっちのサスペンス、うん、ミステリー系もいけるよな。
うん、
っていう感じですね今日は。
そうですね、
うん、
死んだと思ってた人が、
うん、
過去戻っていろいろ調べたら、
うん、
実は死んだと思わせてただけで、
う
ん、現代戻ったら実は生きてる。
ちょっと待てって、
うん、
死んでないぞこれってなって、
うん、そう、
過去でで
もう一回現代戻んだよ、
ああ、
であいつを探せっていう。
うわー、なるほどね、
うん、
ああ。でそれはいける、
見つからないってなって、いや、もう一回過去戻るぞって、
うん、
手がかりを探しに。
はあ、それ結構長めのシリーズいけるね。
なりそうだ
ね。なりそうだね。
うん、
ああ、
いいね。
で結局本当は死んでたっていうね。
そこ生きてたんだけど、生きて逃げてたんだけど、普通になんか事故とかで死んじゃった。
ああ、
うん、
ああ。
これどうなんだ、
うん、これね、一応漫画家をみたいなこと言ってましたけど、一応実写化の場合は主人公神木隆之介くん、うん、ヒロイン上白石萌音っていうところまでっていうところまではもう決まってますんで ね、はい、
で、
うん、
なんか今ちょっと思い浮かんだわ。
お、
なんかどうやらこいつ、
うん、
未来から来てるみたいだなってやつが現代の時にいて、
うん、
あれって思い出巡りツアーで未来から来てんだ、
うん、
なこいつって気づくわけ、主人公、
主人公はね、
うん
うん、
でもそれっておかしいじゃん、
うん、
だって未来改変できないのに、
うん、
こいつが未来から来てるって思ったら自分はそれを認識したら未来が改変される
みたいな、ね、おかしいよね、
うん、
うん、
って主人公は気づくの。
あれって
あれってもしかして今俺が生きてる世界ってこれ思い出巡りツアーの中なんじゃないの。
おお、え、
本当の世界じゃないんだよ、
うん、うわ、何どうなんの最後、トゥルーマンションみたいになるのかな、どうなんの。
そうなんそんな感じになるんじゃないのかな。
ああ、
そう、
あれって、
うん、
その辺もうまそうだね、神木くんに任せれば
いい、ね、
山崎監督か、結局山崎監督だかな、
うん、
その結局 CG、
結局
CG とかのこのね、 VFX ってやっぱ山崎監督になるかな、 ゴジラとかね。
そうね、
うん、
お願いしますね。
はい、
はい、さあということでハレイチのターン、毎週木曜深夜0時からやってますんで聞いてください。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。